オンサイトマーケティングの概念とコンバージョンを高める5つの実行戦略。オンサイトマーケティングとは、ウェブサイトを訪れたユーザーに適切な情報と選択肢を提示し、商品探索や購入を支援する活動です。告知、選択支援、平均注文額の向上、離脱防止という5段階の戦略と、成果測定の原則を説明します。訪問目的と顧客の状態を区別し、各セグメントに必要な特典と情報を定義します。ポップアップ、バナー、カウントダウン、社会的証明で重要な情報を伝えつつ、事実性と表示頻度を管理します。最近見た商品とパーソナライズされたレコメンドで探索コストを削減し、適した商品を素早く見つけられるようにします。クロスセル、アップセル、セット提案を注文の文脈に合わせて配置し、売上だけでなく利益まで測定します。離脱の兆候に応じたカート通知と相談対応を試し、対象群を通じて増分効果を検証します。オンサイトマーケティング、オンサイトマーケティングとは、広告や検索を通じてウェブサイトを訪れた人が必要な情報を見つけ、合理的に行動できるよう、サイト内のメッセージ、画面構成、レコメンド特典、相談経路を設計する活動である。目的は無条件に購入を迫ることではなく、訪問者の不確実性と探索コストを減らし、コンバージョンの可能性を高めることにある。サイトの平均コンバージョン率やポップの寄与率を、すべての業種に適用できる普遍的な数値とみなすのは難しい。商品価格、購入サイクル、流入チャンネル、新規顧客の割合、コンバージョンの定義が異なるためである。外部ベンチマークは参考資料としてのみ使用し、自社の表示群と対象群の結果を比較する必要がある。オンサイトマーケティングとは何か。オフサイトマーケティングが、検索、広告、ソーシャルメディア、提携などの外部接点から訪問者を呼び込む活動であるのに対し、オンサイトマーケティングは訪問後の体験を管理する。区分、オフサイトマーケティング、オンサイトマーケティングな接点、検索、広告媒体、ソーシャルメディア、メール、ホームページ、商品詳細、カート、決済画面、無な目的、リーチ、認知度、トラフィックの加速、探索支援、コンバージョン、平均注文額と再訪問の改善、代表的な手段、検索広告、コンテンツディスプレイ広告、ポップアップ、バナーレコメンド、相談、カート通知、オナショナ指標、インプレッション、クリック率、流入コスト、コンバージョン率、訪問者当たり売上、平均注文額、離脱率。オンサイトマーケティングとコンバージョン率、最適化、CRO は重なるが、同じ意味ではない。オンサイトマーケティングは訪問者に提示する具体的な施策を指し、CRO は問題診断から仮説の策定、実験、分析までを含む、より広範な改善プロセスである。CRM は顧客の識別情報と購入履歴を活用するという点で、オンサイトパーソナライゼーションとつながっている。開始前に決めること、コンバージョンの意味を先に統一する、コンバージョンはサイトごとに異なる。オンラインショップでは決済完了、サブスクリプションサービスではトライアルの申し込み。交換予商品では相談予約が主要なコンバージョンとなる場合がある。一つのレポート内でセッション基準のコンバージョン率とユーザー基準のコンバージョン率を混在させると結果を比較しにくい。コンバージョン率、コンバージョン数、セッションまたはユーザー数、平均、注文額、B、エレ売上や注文数、訪問者当たり上、RPV、肌売上やレオ訪問者数、関連購入率、レコメンド商品を含む注文数、ホ。レコメンドが表示された注文数、離脱防止コンバージョン率、副離脱防止メッセージ表示後のコンバージョン数後、当該メッセージの表示数分母と集計期間、キャンセル返品の処理基準も指標定義書に合わせて記録する必要がある。訪問者の状態を区別するすべての訪問者に同じポップアップを表示すると、メッセージ間の衝突や疲労が生じる。少なくとも次の状態は区別した方が良い。新規訪問者と再訪問者、 会員と非会員、初回購入顧客と既存購入顧客品を探索中の訪問者とカート保有者、広告、検索、メールなどの流入チャンネル、モバイル環境とデスクトップ環境、パーソナライズに必要なデータが十分にない新規訪問者には、過度な推測よりも人気商品、明確なカテゴリー、返品条件などの普遍的な情報を提供する方が安全である。5段階の実施基準1。特典と必須情報を伝えるポップアップ、上部の排除バナー、フローティング UI は、割引配送、キャンペーンの終了、会員特典など、購入判断に必要な情報を目立つ形で伝える。適切な活用例、非会員に会員登録特典と適用条件を案内、新規顧客に初回購入特典を案内、サーバーに登録された実際の終了時刻に基づいてキャンペーン終了を表示、モバイル画面下部にカートは相談ボタンを固定。ポップアップは表示量よりも文脈が重要である。訪問直後に画面全体を覆うのではなく、商品を一定程度探索した時や関連条件を満たした時に表示できる。セッションあたりの表示回数と閉じた後に再表示するまでの期間も決める必要がある。ポップアップ経由の購入が全購入の一定割合に達するという主張は、ツールのアトリビューションモデルによって大きく変わり得る。ポップアップを見た人がもともと購入する顧客だったのかを確認するには、メッセージを見ない対象群が必要である。2. 意思決定を助ける根拠を提示する。購入をためらう訪問者に終了期限、在庫、利用条件、他の顧客による評価を提示できる。ただし、説得のための情報は検証可能な事実でなければならない。カウントダウン、実際のキャンペーン終了時刻と一致させ、再度見込みのたびに時間がリセットされないようにする。在庫案内、実際の在庫システムと連携し、予約返品などによる在庫変動を考慮する。販売閲覧情報、集計期間とデータ遅延の有無を明確にする。送料無料の進捗表示、現在のカート金額と送料無料基準との差額を表示する。レビューと評価、否定的な評価を隠さず投稿検証基準を公開する。虚偽の購入通知、繰り返しリセットされる終了時間、実際より少なく見せかけた在庫は社会的証明ではなく欺瞞的なインターフェースになり得る。短期的にクリックが増えても信頼、返金率、長期的な顧客価値が悪化する可能性がある。送料無料の進捗表示は追加購入を促せるが、送料と商品の原価まで考慮する必要がある。基準金額は任意に決めるのではなく、既存の注文金額分布と貢献利益を分析して設計する。3. 商品を探しやすくする。商品数が多いほど訪問者は以前見た商品を忘れたり、比較の途中で離脱したりしやすい。最近見た商品、比較機能、検索語句のオートコンプリート、レコメンドモジュールはこうした探索コストを下げる。レコメンド方式の違い、方式活用、データメリット、注意点、最近見た商品、個人の閲覧履歴、実装と理解が比較的、容量端末と保存への同容量、一緒に見られた商品、複数の訪問者による探索パターン、比較候補の発見に有用。トラフィックが少ないと結果が不安定、一緒に購入された商品、注文の組み合わせ、関連購入の提案に適している人気商品に語れる可能性がある。パーソナライズレコメンド、閲覧購入思考データ、顧客ごとの関連性を高められる。データ品質、説明可能性、個人情報管理が必要、ルールベースのレコメンド、カテゴリー、在庫、価格、ルール、データが少なくても運用可能、ルールの管理コストと過剰表示の可能性。レコメンドの品質はクリック率だけで判断しない。レコメンドをクリックした後の購入率、返品率、在庫切れ商品の表示率、レコメンドの多様性、訪問者当たり売上も合わせて確認する必要がある。4. 注文価値を高める。平均注文額を高める代表的な方法には、クロスセル、アップセル、セット提案がある。クロスセル、 閲覧している商品と一緒に使用する保管商品を提案する。例えば、カメラに対応するメモリーカードとバッグを提示できる。アップセル、容量、機能、または保証範囲がより大きい上位オプションを比較して提示する。セット提案、一緒に必要となる商品をまとめ、個別購入時との価格と構成の違いを開示する。レコメンドは意思決定を妨げない位置に配置する必要がある。商品詳細では互換性と違いを説明し、カートでは決済を妨げない少数の保管商品のみを提案する方法が適している。平均注文額だけが上昇し、コンバージョン率が大幅に低下すると、全体の成果が悪化する可能性がある。訪問者当たり売上、貢献利益、割引コスト、キャンセル返品率を合わせて比較する必要がある。1回の注文金額の増加は、顧客生涯価値、LTV と同じではなく、リピート購入と維持率まで確認して初めて LTV が改善したかどうかを判断できる。5. 離脱原因を解決する離脱防止メッセージは、離れようとするすべての人を引き止める仕組みではなく、解決可能な障害を適切なタイミングで取り除く手段である。カートに商品があるものの決済に進まないとき、送料と返品条件を改めて案内する。商品比較が長く続いているとき、比較表や相談経路を提供する。高額交換予商品では、チャット電話、または予約相談を提案する。新規顧客にのみ限定の初回購入特典を提供する。エラーが繰り返される場合、割引よりも決済失敗の解決方法とカスタマーサポートへの経路を先に表示する。デスクトップの離脱意図はマウスの動きから推測できるが、モバイルでは同じシグナルを使用できない。モバイルでは戻る操作、画面の非アクティブ化、長時間の停止などの間接的なシグナルに依存するため、誤検知の可能性を考慮する必要がある。カート通知を何分後に表示するかについて、普遍的な正解はない。商品別の平均検討時間と決済所要時間を分析して初期仮説を立てた後、実験する必要がある。早すぎる通知は、通常通り検討したり、情報を読んだりしている訪問者の妨げになる。成果を正確に測定する方法、オンサイトツールのレポートに表示された売上を、そのまま増分売買とみなしてはならない。メッセージ表示後に購入したという事実だけでは、そのメッセージが購入を引き起こしたと結論付けられないためである。最小限のイベント設計、イベント記録する無垢なメッセージ表示キャンペーン ID、画面上の位置、訪問者の状態、表示事故じるキャンペーン ID、表示後の経過時間、クリックボタン商品 ID、提案タイプカートへの追加商品 ID、数量、価格レコメンド経由かどうか、決済開始カート金額、配送条件、購入注文 AD、イドリアベ、税金送料の区分、キャンセル返金注文 ID 金額、理由注文 ID を重複集計せず、税金、送料、返金の反映方法を統一する必要がある、個人情報そのものを分析イベントのパラメーターとして送信しないことも重要である。対象群を設けた実験解決する問題と対象セグメントを決める。一度に一つの主要仮説を立てる。既存画面を見る対象群と新たな施策を見る実験群に無作為に分ける。主要指標と合わせて、離脱率、返品率、ページパフォーマンスなどのガードレール指標を決める。曜日とプロモーションの変動を考慮し、十分なサンプルを集める。全体結果だけでなく、新規既存顧客及びデバイス別の違いを確認する。増分効果は、実験群のコンバージョン率から対象群のコンバージョン率を差し引いたあたりで評価できる。複数のポップアップを同時に変更すると、どの要素が結果を生み出したのか把握しにくいため、優先順位を決めて順番に検証する。既存資料で見落とされやすい運用原則。オンサイトマーケティングはメッセージを追加する作業ではなく、パフォーマンス、アクセシビリティ、個人情報保護、 長期的な信頼を合わせて管理するプロダクト運用に近い。ページパフォーマンスを損なわない。外部スクリプト、レコメンドウィジェット、ポップアップが増えると、読み込みや入力への反応が遅くなり、画面が突然移動することがある。これはメッセージによるコンバージョン効果を操作るしかねない。スクリプト容量。Call Web Eternus。エラー率をリリース前後で比較し、画面要素が入るスペースをあらかじめ確保する。アクセシブルなインターフェースを作る。モーダルとポップアップは、キーボードだけで開閉できるようにする必要がある。フォーカスがポップアップ内を論理的に移動し、明確な閉じるボタンと十分な色のコントラストが提供されなければならない。重要な情報をカウントダウンアニメーションや色だけで伝えてはならない。個人情報と選択権を尊重する閲覧履歴や購入履歴をパーソナライズに利用する場合は、適用対象地域の個人情報コーキー規制を確認する必要がある。必要なデータのみを収集し、保存期間とアクセス権限を制限する。同意を拒否したり、レコメンドを無効にしたりする選択肢も簡単に見つけられるようにする必要がある。欺瞞的な設計を避ける特典条件、定期決済、送料、解約手続きを隠したり、拒否ボタンを分かりにくく駆使する方法は避ける必要がある。緊急性と社会的証明は実際のデータがある場合にのみ使用し、ユーザーが望まない選択へ誘導するために視覚的な階層を歪めてはならない。運用チェックリストキャンペーンの対象、目的除外条件は明確か？同じ訪問者に複数のメッセージが重なって表示されていないか？割引、在庫販売数終了時刻は実際のデータと一致しているか？モバイルで閉じるボタンや主要コンテンツを覆っていないか？キーボードとスクリーンリーダーで利用できるか？ページ速度と画面の安定性が悪化していないか？対象群があり、増分コンバージョンと増分利益を測定しているか？割引コスト、返品率、顧客からの問い合わせ増加も確認しているか？必要以上の個人情報を収集したり、分析ツールへ送信したりしていないか？キャンペーンの終了条件と責任者が決まっているか？要点のまとめ、オンサイトマーケティングの出発点は、ポップアップを増やすことではなく、訪問者がどの段階で何を理由に止まっているのかを把握することである。特典を伝え、事実に基づいて意思決定を助け、探索を簡素化し、関連商品を提案し、解決可能な離脱原因を取り除くという順序で取り組める。成果は、メッセージ表示後に発生した売上ではなく、対象群と比べて追加で発生したコンバージョンと利益で判断する必要がある。さらに、ページパフォーマンス、アクセシビリティ、個人情報保護、顧客の信頼をガードレール指標に含めることで、持続可能な改善となる。